ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の3月12日火曜日にこのポッドキャストを撮っています。ということでね、昨日は3月11日、3.11 といえば東日本大震災の日ですね。今から13年前に日本で大きい地震がありました。はい、僕は当時大学3年生で東京のね渋谷に、日本語教師の就職説明会に行っていました。いろんな学校が集まって、どんな先生を探していますっていうね、プレゼンテーションがあって、それを聞きに行く予定だったんだけども、そのイベントの前に大きい地震があってね、怖い思いをしましたけども、僕なんかはねまだ東京で地震だったので特に怪我もすることなく、家族も埼玉と静岡だったので家族もね無事で本当に良かったなと思いますけどもね、岩手の方、福島の方、宮城の方ね、本当に多くの方が亡くなってしまって、いやー、自然災害でねこうねご家族が亡くなってしまうと、こう多分一生ね心の痛みを抱えたまま生きていかなきゃいけないんだろうなって思うとね、本当に辛い気持ちになりますけども、はい、これからね大きい地震が起きないといいですけどね。日本は本当に地震が多い国ですよね。はい、そんなこんなでね、昨日は、のんびり過ごしましたけども、日曜日ですね、日曜日に、久しぶりに家の前でバーベキューをしまして、っていうのもね、日曜日本当はお友達が来る予定だったんですけども、急にキャンセルになってしまって、で、ニリアさんがねいつもと違うことをしたいっていう風に言っていましたので、じゃあ久しぶりに家の前でねバーベキューしようぜということで、お肉とか野菜を買って家でね焼き鳥を作るってことで、焼き鳥のね串をこう刺して、鶏肉を切って串に刺して野菜も刺して、でお昼過ぎから家の前のねちょっと小さい庭があるんですけども、その小さい庭にバーベキューセットを出して、小さい椅子に座りながらね、のんびりこう空を見ながらビールを飲みながらっていうね、本当に最高の一日を過ごすことができました。はい、本当に人生の楽しみ方っていうのはいろいろありましてね、こう旅行するのもまた一つの楽しみですしね、こうやって出かけずに家の前でね楽しむっていうのもまた一つなのかなと。やっぱり自分がね楽しいと思えれば、自分がいいと思えればどんなことをやってても楽しくなるのが人生ですので、皆さんもね工夫して休みの日を過ごしてみてはいかがかなと思います。はい、でそんなねのんびりした1週間を過ごしていたんですけども、またね海の旅行から帰ってきて、クラスがスタートしました。スペイン語でね日本語を教えるクラスだったりとか、インターナショナル日本語の会話のレッスンをやっております。はい、インターナショナルね本当に最近ね学生が増えてきまして、で本当にいろんな国の方が入ってくださって、いや本当にね助かるんですよ。なんでかっていうと、いろんな国の方が入ってくれば、もちろんこうコミュニケーションは自分の国についてだったりとか、自分の考え方についてとか、やっぱりいろいろな国の人が入れば入るほどいろんな考え方がこう混ざり合って、その面白い会話ができるのかなと思います。やっぱりねこう自分の国をよく知るっていうのは、やっぱり他の国のことをよく知るっていうことになると思うんですよ。つまり日本にずっといても日本なんてよくわからないけども、海外に出るとねその日本についてもっとよくわかるようになるね。例えば私はメキシコ人ですと、でメキシコ人でこうインターナショナルのクラスに参加して、韓国の方とお話しすると、おなんかどうもメキシコってこんな国なんだなっていうのが見えてくると。だからなんだろうな、外国の方っていうのは、自分の文化の鏡だと思うんですよね。つまりその同じ姿は映らないんだけど、こう映った姿で自分の国が分かるっていうね、面白い本当体験ができると思いますので、ぜひねこのポッドキャストを聞いてくださってる人の中で楽しく会話がしたいとか、深いテーマについて考えて話してみたい、意見を交換してみたいっていう方は、ぜひゆうゆう日本語@gmail.com までメールをください。今ねメールアドレスがメモできなかった方は、Spotify や YouTube 必ずね説明のところに、コンタクトのメールアドレスを書いてありますので、ぜひぜひそこからメールを送ってくださったら、クラスのインフォメーションをお送りしますので、よろしくお願いします。はい、 で、まあ、そのね今回のお話に近いものはあるんですけども、やっぱりねそのメキシコ人と、まあ、ラテンアメリカの人とこう、ね、日本語のレッスンで触れ合う中でやっぱ日本の文化っていうのがよく分かるようになってきてはいるんですよね。インターナショナルのクラスであるメキシコ人の学生が言っていて、いや面白いなって思ったのが、日本特にこう日本や韓国アジアの国とラテンアメリカの国っていうのはこうエクストリームにいると、両極端って言うんだけど、右端と左端にいるっていう風な話をしていて、こう文化的にすごくこう社会になんていうのかな重きを置いているアジアの国、まあ、つまりこう社会で自分がどう見られているのかとか、まあ、実際自分のいる社会がこういい社会なのかどうか、で自分はその社会に貢献しているのかどうかみたいなのを考えるアジアに対して、家族だったり自分の気持ちだったり友達を大切にする、その人との関係を大切にするラテンアメリカの国っていうのがね、面白いなっていう話をしたんですけども、ちょうど昨日ですねクラスでですね面白い話題が出ましたので、ぜひそれを皆さんにシェアしようということで、まあ、今回のポッドキャストを撮っていくわけなんですけども、テーマは歌です。はい、どうですか皆さん、歌聞きますどんな時に聞きます？僕なんかはずっと家にいるので、歌を聞く、ね、音楽を聞くっていうのは、そうだな、料理を作ってる時とか仕事をしてる時はあんまり聞かないんだよな、集中しちゃうので、音楽の方に集中しちゃうので、本当料理を作る時、ご飯を食べる時に音楽を聞くんですけども、皆さんはどうですかね。なんか会社に行く時に音楽を聞いたりとか、働いている時に音楽を聞いたり、まあね音楽っていうのは私たちのとても近いところにあるとは思うんですけども、今回のテーマはですね、音楽からわかる文化っていうお話です。はい、昨日ですねそのクラスのアクティビティで、皆さんが〇〇の時に聞く音楽を僕に紹介してくださいっていうアクティビティをしたんですね。で例えば悲しい時に聞く音楽とか、パーティーをする時に聞く音楽とか、そのなんだろ こう怒っている時に聞く音楽とか、まあ、そういうねいろいろな音楽を紹介してもらったんですよ。でそれプラスその英語の曲でも日本語の曲でもなく、スペイン語の曲を教えてくれっていう風に僕は頼んで、で学生にねいろいろ紹介してもらったんですよ。でそれプラスその歌が伝えたいメッセージっていうのはどういうものなのか、でどういうストーリーの歌なのかっていうのも簡単に説明してもらって、まあ、会話を楽しんだわけなんですけども、全然違うんですよ本当に。日本と全然違うんですよ。でなんでここまでも違うのかなっていうふうに考えたら、やっぱり社会が違うから音楽も違うのかなって思ったんですよ。なので、まあ、今回は皆さんにですね、そのラテンアメリカのよく聞かれる音楽のジャンルとメッセージ、そして日本でよく聞く音楽とジャンル、音楽のジャンルとメッセージで、それをどうしてその国では響くのか、どうしてその国では聞くのか、どうして他の国では聞かないのかっていうお話をしていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト
はい、ということでね、まず最初に、まあ、ラテンアメリカではどんな音楽を聴くのか、日本ではどんなメッセージの音楽を聴くのかっていうのを、まあ、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、まず最初にね、このポッドキャストを聞いている方は日本語がよくわかると思うので、まあ、日本の音楽について、まあ、どんなタイプの音楽が多いのかっていうのを皆さんに紹介したいなと思います。もちろんこれはどんなタイプが多いのかなので、もちろんいろんなタイプのものがあるんだけども、比較的日本人が聞くっていうふうに捉えてくれると嬉しいです。一つ目はですね、人生頑張ろう。で、二つ目はいつも言えないけど、で3つ目は好きだったのにな。この3つが多いかなって思うんですよ。僕もいろいろ聞く曲の中でやっぱりこう人生頑張っていこうってすごいポジティブな気持ちになれる音楽ってよく聞くんですよね。 で、あとはいつも言えないけどっていうのは、なんかありがとうの気持ちだったり、大好きですの気持ちだったり、なんかそういうこうエモーショナルな気持ちって普段メッセージで言えないけど、この歌を歌うねみたいなものも多いかな。うん、あとやっぱ失恋の曲はやっぱ多いですよね。うん、なんかこんなに好きだったのにな、もうあなたはいないみたいな感じの曲が多いかなと思います。で、日本人が音楽聴くシチュエーションってどんな時なのかなって思うと、やっぱり移動中が多いのかなって思います。うん、なんか家で音楽を聴くって僕の家ではあんまりなくて、な本当になんかいつも音楽が流れているわけではなく、いつもテレビが流れてる、テレビの、ね、音が流れてるんだけど、なんか晩ご飯の時にお父さんがなんか、ね、音楽聴こうって言って音楽をかけたりとか、うん、ぐらいかな。家であんまり聴かないんですよね。うん、で、あの移動中ね、やっぱりこうバスの中とか電車の中でイヤホンをして音楽を聴くことが多いかなと思ったりとか、あとはやっぱ車の中ですかね。うん、これもやっぱり移動中ですよね。うん、まあそんな時に音楽を聴くのが多いんじゃないかなと思います。うん、でですね、ラテンアメリカのどんなタイプの音楽が多いのかっていうのは、まず一つ目は失恋ですね。これも失恋ソングが多いんですよね。ただちょっと違うのが、かなりエクストリームな失恋ソングが多いかなって思うんですよ、ラテンアメリカ。もうお前の顔なんて見たくもねえわこの野郎みたいな歌と
やっぱりお前のことが好きなんだ戻ってくれよっていう曲が多いかな。
うん、この2つが多いですね。で、この曲どんな時に聴くかっていうと、大体酔っ払ってる時に聞くんですよ。うん、なんかお酒飲んでだんだんだんだん酔っ払ってくると、みんな失恋の音楽を聴く傾向があるかなって思います。とか、あとなんかクラブみたいなところでもう最後、もうみんな終わります、帰りましょう、みんな酔っ払っちゃってますの時に失恋ソングをかけて、みんなでこう肩をね、なんで組みながら大きい声で歌うみたいなのもあるかな。うん、失恋ソングイコール酔っ払いの歌、これラテンアメリカあるあるなのかなって思います。で、2つ目は社会批判。これもねすごく珍しいんじゃないかなって思うんですけど、俺らの国の政府はマジで腐ってる、俺らはこの政府をぶっ飛ばしたいみたいな、なんかそういうデモみたいな音楽もある。これはだいたいねラップが多いですね。うん、なんかラテンアメリカのラップ調の音楽といえば、うん、政府批判とか社会批判っていうものが多いかな。なんかこのクソったれな社会は何にも変わらねえみたいな、うん、そういうものが多いですね。で、最後なんですけども、人生楽しもうみたいな音楽も多い。まあこれは多分皆さんがイメージするとこのラテンアメリカの雰囲気なんじゃないかなって思うんですけども、この音楽はサルサとか踊る曲、だいたい踊る曲っていうのは、今辛いこと忘れて人生楽しもうよ踊ろうみたいな曲が多いかな。うん、そう、なんかね、これでね、まあこの3つのタイプがあるわけですよ。もうちょっともう一回言うと、酔っ払いの失恋の歌、あと社会批判のラップで、人生楽しもうっていう楽しいメッセージの踊る曲、サルサとかね、がラテンアメリカの特徴なんじゃないかなって思うんですよ。で、日本でよく聞かれる曲は多分それをスペイン語にしたところでラテンアメリカの人には響かないし、逆にスペイン語ラテンアメリカのメッセージも日本語に変えたところで多分日本人には響かないっていうのを、まあ、皆さんにお話ししていきたいなと思うんですよ。 で、まあ、まず最初にねラテンアメリカのその失恋の曲ですね、戻ってきてくれよっていう曲がどうして日本人に響かないかっていうと、多分それはかっこ悪いと思ってるんですよね。うん、なんかそれは言っちゃダメみたいな、もう別れてしまった、その昔の元彼元カノ、まあ元気でやってよ、私もやってくからさ、みたいなちょっとこう大人っぽい対応がかっこいいと思う。なんかそこであの戻ってきてくれ、まだ愛してるんだっていうのはなんかこう子供っぽいって思っちゃうかな。うん、いやこれはラテンアメリカの人が子供っぽいではなくて、日本人がその気持ちをどう捉えるかって話ね。うん、なので多分そういう歌ってあんまりないんじゃないかな。うん、また戻りたいなっていうのもなんかちょっとポエミーにね、うん、もしここにあなたがいれば見える景色はちょっと違ってたかもしれないみたいな感じに、こうなんていうかな、気持ちレベルがね下がるかな、もっともっとこう間接的に表現されるかなと思います。で次の社会批判の歌は、まあ、そもそもねまず社会批判をみんなの前でするっていうのが日本ではタブーなんじゃないかなって思うんですよ。なんか僕の周りで社会批判をしている人って、なんかそれこそあの右の方ね、日本にいる方だったらわかると思うんですけども、あの時々さあのすごい黒いさバンみたいなのでさ、あの爆音で音楽かけながら東京でなんかね、日本をなんとかなんとかみたいなのを放送しながら走ってる人、あれ右の人なんですけど、ああいう人以外はになんか社会批判なんてあんまりしない、のかなって思うんですよ。なんかちょっとこうマフィアっぽいというか、あとねそもそもそんなに興味がないと思うんですよね。なんかね、税金が高いとかね、消費税が上がるとかね、なんかそういうなんかこう気持ちはあるんだけども、そこまで社会が悪くないから別に歌っても意味がないかなっていう。あとなんか僕自身が思うのが、いや社会の批判をする前に頑張りましょうよになるのが日本人なのかなって思うんですよ。なので多分ねこう心に刺さらないかな。で最後その人生楽しもうみたいなものね、人生楽しもうっていうのはなんか人生イコール楽しいことっていう風に捉えている日本人が少ないんじゃないかなと思うんですよ。なんか人生イコール頑張ること、これはですね多分だよ、ラテンアメリカって基本的には暖かい国なんですよ。なのでフルーツが取れる、食べ物に困ってないんですよ。で家も、まあ、正直屋根さえあればなんとか生きていけると。なので食べ物に困らない、住む場所に困らない国の人たちっていうのは、まあ、人生はとりあえず楽しむことが大事だと、まあお腹が空いたらフルーツ食べればいいでしょっていうなんかベースの考え方があるんじゃないかなって思うんですね。なのでとにかく楽しいことをまず一つ目で、そっからまあ人生良くなる方を考えましょうっていうふうに考える。でそれを常に考えてるわけじゃなくて、なんかパーティーみたいな時にポンとこうスイッチをオフにして、今はさもうなんか忘れちゃおうって、忘れて楽しんでまた考えようみたいになる。それは日本人にはできないかなって思うんですよ。特にお酒飲んだりとかパーティーする時にね、人が集まればその人生って大変だけどどういうふうにこう乗り越えていこうか、まあこれは日本っていう国がね冬もありますし、まあ、食べ物もそんなにいっぱい取れる国ではないので、まあ基本的に頑張りましょうっていうふうに考えるかなと思うんですよね。 まあ、それに近いんですけども、まあ、今度はね日本の歌がなぜラテンアメリカの人に響かないのかっていう話をするとですね、まず日本の音楽っていうのは、まあ、人生頑張ろうっていうものがめちゃくちゃあるわけですよ。とにかく頑張るっていう言葉をめちゃくちゃ使う国だと思うんですよね。でやっぱそれは日本人のこう人生を捉えるこうベースの考え方として、人生とは戦いだと、我慢することが大事なんだと、それがかっこいいんだっていうのをこうみんながベースに持ってるから、それをこう心の中でこう頑張ろうっていう気持ちを持ちながら音楽を聴くと、今日も頑張ろうぜっていう風になるわけですよ。でラテンアメリカの人が多分そのシチュエーションを見たら、なんでそのシチュエーション変えないのっていう、なんで仕事変えないのって、なんで仕事を辞めて家族のところに戻らないのっていう風に考えるんじゃないかなって思うんですよ。うん、なんかそのもちろんこう仕事をボンボン変えればええやんみたいなのと、あと困ったら家族に頼ればいいじゃんっていうのがあるから、そこまでして頑張る理由がわからないと思うんですよ。うん、だから、まあ、もちろん辛いこと頑張るんだけど、まあ、辛いことがあったらまずそこからどういうふうに抜け出すかっていうのを考えるのがラテンアメリカの方の考えだから、頑張るよりも、まあ、楽しんでちゃんと考えようっていうふうにね、うん、のかなと思うんですよ。やっぱ僕も日本人だからよくわかるんだけど、あの我慢してる時と頑張ってる時とかって物語の主人公みたいでちょっと気持ちいいんですよね。うん、なんか辛いけど頑張ってる俺かっこいいみたいな、うん、まあ、それがあるからねこの曲が響くのかなと思いますし、あともう一つね、その言えないけどいつもありがとうとか、言えないけど大好きだよっていう音楽は、多分ラテンアメリカの人が聞いたら言えよって言えよ、言えないじゃなくてっていう風にね、あの思うのかなって思います。うん、まあね、ここら辺ね、こう文化の違いが、さっきもね最初の方で言ったんですけども、もう本当に両極端、もう右と左 100%100% の国の同士だから、この文化の違いが見れてね本当に面白いなと思いました。はい、あのねこのポッドキャストを聞いてくださっている方は、あの自分の国ではどんな音楽、どんなメッセージが、なんだろう、どんなメッセージの音楽が多いのか、そしてどんなタイミングで音楽を聴くのかっていうのを日本人に紹介できると、これすごく面白いと思うんですよね。うん、あのさっきも言いましたけども、メキシコではお酒を飲むときに音楽を聴くと、あとはあのコンサートの時に社会批判の歌をみんなで大声で歌ってこう元気を出していくとかね、あとは、まあ、ダンスをしながら音楽を聴くと。日本だとあの移動がすごく多いのでね、車だったりとか電車の中だったりとかで音楽を聴くことが多いですよっていうね、うん、お話でした。まあ、それをねそれぞれの国で紹介してくれるとすごく面白いかなと思います。はい、
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの日本語ポッドキャスト、
ということでエンディングでございます。はい、今回もね長々とポッドキャストを話していきましたけども、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。最後のまとめなんですけどもね、あともう一つね、このラテンアメリカの音楽と日本の音楽で、まあ、違うかな、面白いなって思ったのが、どちらもドラマなんですけども、なんかどこにフォーカスするドラマなのかっていうね、あの違いがあるのかなと思うんですけども、ラテンアメリカの曲っていうのは本当に気持ち100、心が痛いとか、あの会いたいとか、あの大好きだとかっていう気持ちをとにかくいっぱい歌う、うん、なんかあなたと踊りたいとか、もうタイが多いかな、うん、そんなイメージがありまして、日本はねなんかちょっと小説っぽいポエムですね。なんか窓を開けて空を見る、そうすると自然とあなたの顔を思い出すわみたいな感じかな。わかるわかるって言ってくれると嬉しいんですけどもね、どうでしょうね。 はい、ということでね、今回は文化の違いについてお話ししていきました。最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストでは日本語の会話レッスンをやっております。さっきも言いましたけどもね、こういう文化の違い、ね、曲の違い、国の違い、考え方の違いっていうのを思いっきり話せるシチュエーションを用意しておりますので、ぜひぜひこうディスカッションが大好きだと話してみたいっていう方は参加してくれると嬉しいです。インフォメーションはメールでインフォメーション欲しいですと送ってください。すぐ返信したいと思います。そして、パトレオンもやっております。ぜひね、このポッドキャストのアクティビティ応援したいですっていう方がいましたら、ぜひぜひ皆さんサポートしてくれると嬉しいです。ということで皆さん、引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。